Fuji, 780.6 and 83.0. Every Monday to Thursday afternoon live program, Bumpy.
山梨県弁護士会、コピットーク。さて、この時間は山梨県弁護士会の弁護士さんと、今話題のニュースに関わる法律の話や、法律や弁護士の仕事が身近に感じられるような話題をお届けしていきます。今週は中村幸太郎弁護士にお越しいただきました。中村先生もこのコーナーもうおなじみですね。よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
さっきちょっと数えていて4回目ぐらいですかね。
確か4回目だったと思いますね。はい。
今日のメッセージテーマが直近ハッピーなんですけれども、中村先生が最近幸せ感じたこと、なんかあったりしますか？
はい、最近ですと、あのペットショップ石原さんの昆虫くじで、あの虹色クワガタの成虫ペアが当たったことですね。
すごい。
はい、子供たちもあの喜んでくれたんですけど、あまり世話をしてくれないので、まあ、あの結局自分であの世話をしています。はい、
結構あるあるですよ
ね。そうです、
世話するするって言ってしないでっていう。はい、もともと昆虫とかお好きなんですか先生？
昆虫は好きです。はい、好きでした昔から。
この26クワガタ詳しく知らなくて、さっきちょっと検索してみたんですけど、はい、本当に綺麗ですね。
そうです、なんかタマムシみたいな、うん、キラキラする、うん、皮を持ってる、はい、そういう昆虫ですよね。
早くねその大きい姿になってくれるのが楽しみですね。
あ、そうですね。はい、
また成長したら報告してください。
はい、はい、ありがとうございます。
さあ、そして今日の中村先生とお送りしていくコピットークですが、テーマは何でしょうか？
はい、今日は少し固いお話なんですが、はい、あの山梨県弁護士会では7月5日日曜日にシンポジウム、差別死刑再審新厚い壁無料映画会上映会&トークショーを開催します。はい、そこで今日はハンセン病問題と死刑制度再審制度についてお話をしていきます。
まずこの新厚い壁というのはどういった映画になるんですか？
この映画は菊池事件を題材とした映画です。
はい、
菊池事件とは1952年7月熊本県で発生した殺人事件について、ハンセン病とされた被告人が逮捕され、被告人の無実の訴えにもかかわらず1953年8月には死刑判決が下され、1962年9月に死刑執行がなされた事件です。この映画は雷予防法廃止10周年記念、ハンセン病国外訴訟勝訴5周年記念映画として制作をされました。
その改めてなんですが、ハンセン病とはどういった病気になるんでしょうかね？
ハンセン病は雷菌という細菌による感染症です。感染して発病をすると手足などの末梢神経が麻痺し、皮膚に様々な病的な変化が起こることがあります。
はい、
昔からも物語の題材ともなっていまして、有名なところですとジブリ映画のもののけ姫では鉄砲を製作する職人として登場しています。うん、1940年代には特効薬が登場し、早期発見適切な治療を行えば後遺症がなく極めて完全に完治します。うん、またこれも重要ですが、親から子へ遺伝するような病気ではありません。
そのハンセン病にかかる問題というのは何になるんでしょうかね？
はい、日本政府がハンセン病の患者さんに対しておよそ90年間絶対的な隔離政策を続けたこと、また隔離政策に関連するハンセン病の患者さんに対する差別問題のことです。うん、日本では明治40年に各地を放浪するフローライと呼ばれるハンセン病患者の受け皿として療養所が設置されました。その後昭和6年、ライ予防法が制定されました。各地に療養所が建設され、療養所への全てのハンセン病患者の強制収容が進められていき、全国各地でハンセン病患者をゼロにすることを目的とした無来県運動が官民一体となって活発に行われるようになりました。うん、ハンセン病患者を探し出し、まるで犯罪者のように療養所へ連行し、病気が治るまでは対象させないようにしていました。さらに戦後の昭和28年、雷予防法は改正されますが、治療薬が普及しているにもかかわらず、強制隔離は続きました。雷予防法には、療養所から出るための規定はなく、一生療養所に行った多くの人は一生そこから出ることができませんでした。
その治療薬が普及してからもそういった状況が続いていたんですね。
そうですね。
その環境だけでもね、はい、本当に辛い環境だと思うんですけど、その他にも差別問題というのはどういったことがあったんでしょうかね。
はい。療養所の中では断種政策といって、不良な人間の子孫を残さないという思想が蔓延し、結婚しても子供を産むことが許されなかったり、妊娠をしても中絶を強いられるということがありました、うん、また療養所へ入ると家族や故郷とのつながりが途切れてしまうため、病気が治っても家族と一緒に暮らすことはできなかったり、故郷の墓に埋葬してもらえなかったりといった差別を受けてきました、
はい、
療養所内に共同の墓地があり、そこへ埋葬される方が多かったようです。療養所内には患者以外の人は入りたがらず、そのため患者たちは消防、医療、大工、仕事等、これらを自ら行っていました。近年では新薬で人体実験に近い治験をさせられていたという記録も発見されています。国がハンセン病の患者さんを大々的に隔離したことで、社会にはハンセン病は恐ろしい伝染病だという強烈な誤認と偏見が定着してしまいました。ハンセン病患者の子が小学校通学を拒否されたたった寮児童通学拒否事件や、ハンセン病元患者がホテルの予約をキャンセルされたハンセン病元患者宿泊拒否事件などが差別に関する著名な事件です。
本当にいろんな形でハンセン病にかかってしまわれた、ね、皆さんは辛い思いをされていたんですね。そんなハンセン病の患者さんが犯人とされた事件が今回の映画の題材となっている菊池事件で、シンポジウムで上映される新厚い壁ということなんですが、中村先生はこの映画を通じてどんなことを考えていただきたいと皆さんに思っていますか。
はい。日本では過去にハンセン病患者という一定のカテゴリーの人たちに対して医学的科学的な事実や理由がつかないにもかかわらず、収容所へ閉じ込めて絶滅をさせようとする政策が行われました、うん、そして公正公平を旨とする裁判手続きにおいてさえ極めて差別的な手続きと判決が下されています。これが菊池事件です。私としてはこのような政策を実現する法律が存在したことも衝撃ですし、またこのような政策が転換されるまで戦後50年もかかったということも驚きです。このようなことは二度と起こってはいけないと思いますし、そのためには過去の過ちをきちんと学び原因を理解する必要があると思います。その他現代社会においても同じような問題が顧みられることなく残っているのではないかということもやはり考えなくてはいけないと思っています。
このコピートークでも何度かお話をいただいていますが、死刑制度、再審制度の問題点というのはどういった点だとお考えですか。
はい。今回の菊池事件との関連では、社会内で権力的、経済的に弱い立場の人が犯罪を行いやすい位置に追い込まれる場合があること、また裁判手続きの中でも弱い立場にある人は社会で受け入れられづらい属性があるため厳しい判決が出やすいということです、うん、裁判手続きにおいてさえ社会の偏見、差別の影響を払拭することは容易ではありません。裁判手続きも人が人を裁くということに由来する問題から逃れることは困難ですから、そのような中で死刑という人間の社会復帰の可能性を奪う判決が正当化できるのか疑問なしとしません。死刑判決の下された事件では私の見る限り差別を受ける立場にある人の数が優位に多いと考えています、うん、いわば差別によって社会から追い出した人を死刑によってさらに社会から排除するということが行われているのではないかと思うのです。
7月5日日曜日のシンポジウム、差別死刑再審新厚い壁無料映画上映会&トークショーでは、この映画の無料上映の後トークショーもあって理解を深めることもできるんですよね。
はい。映画上映の後は福岡県弁護士会所属菊池事件再審弁護団の八尋光秀弁護士と映画監督の中山節夫監督のトークセッションを開催し、映画にまつわるエピソードや死刑制度、再審制度の問題点等について深掘りをしていきます。
ではシンポジウムの日程について教えてください。
はい。開催日は7月5日日曜日、開催時間はお昼の12時30分開場、午後1時から午後5時まで開催します。開催場所は山梨県立文学館の講堂です。
こちらお申し込みは必要になるんでしょうか。
はい、空きがあれば当日参加も可能ですが、山梨県弁護士会のホームページからチラシがダウンロードできます。こちらのチラシの QR コードからお申し込みをお願いします。申し込みの締め切りは6月30日火曜日の午後5時までです。定員に達し次第申し込みは締め切らせていただきますのでご了承ください。
FM 富士バンピー山梨県弁護士会コピットーク、今日はハンセン病問題と死刑制度再審制度について中村弁護士に伺いました。中村先生ありがとうございました。
はい、ありがとうございました。
さてこのコーナーでは引き続き法律や裁判、弁護士さんに関する疑問や質問を募集しています。宛先はバンピーのメールアドレス、バンピーアットマーク FM 富士ドット JP、 BUMPY アットマーク FM 富士ドット JP まで。そしてこのコーナーでは番組の終了後もバンピーのブログから聞くことができます。こちらは FM 富士のホームページからバンピーのブログにアクセスしてみてくださいね。